ヤッシャンのソウルブリーチ。はい、皆さんこんばんは。パーソナリティのヤッシャンです。今日もとっても素敵なゲストさんをお呼びしていますので、一生懸命楽しんでお話しさせていただきたいと思います。30分間お付き合いください。この番組ソウルブリッジのソウルは心、ブリッジは橋で心の架け橋です。夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、今日のゲストは昨年末リボンアワードで見事優勝された大津美香さんです。リボンは再び生まれるという再生という意味です。美香さん、リボンアワード優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
早速ですが、美香さんから、自己紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは、大津美香と申します。私は今セルフセラピー研究家と名乗って、毎日ブログで自分で自分を癒して整える方法を発信しています。で、特に日記を使って自分と対話をするセルフセラピー日記の書き方をメインに、ブログ書いています。
はい、ありがとうございます。今日のテーマは、リボンにしようか、ゼロにしようか、いろいろ迷ったのですが、ブログを毎日更新されている、美香さんのブログのタイトルである、セルフセラピー日記にしたいと思います。
はい。
美香さんとは面識なかったのですけども、美香さんのブログセルフセラピー日記を拝見させていただいて、すごく共感する部分があって、出演依頼させていただいて、快く引き受けて、いただきました。で、まず、ブログについて、ちょっと教えていただきたいんですけども、
はい。
毎日更新をされていますけども、各時間でだいたい決まっておられるんですか？
私の場合はあんまり決まってなくて。
決まってないですか？
はい、朝書く日もあれば、はいはい、その日一日過ごしてあったことを夜に書いたり、はい、もうバラバラなんですよね。
ああ、バラバラなんです。書くネタを探すのは、まあ、大変だと思うんですけども、うん、その毎日その書くコツっていうのがあるんですか？
もう私が教えてほしいんですけど。
そうなんですか。
でもやっぱり迷った時は、
はい、
そもそも自分がブログで何を伝えたかったんだっけって基本思い出して、
はい、
でそれに、なんていうんだろう、身近に起きた出来事をプラスして、
そういうことですか。
なんかこう、なんとかかんとか繰り出してネタにしてます。
でも、400何日更新、毎日更新された記録はあるっていう。
そうそうそう、
何日でしたっけ？
去年じゃあな、2017年の8月から、
はいはいはい、
1年は毎日書いて、
はいはい、
で2年目突入して、はいはい、430日ぐらい毎日書いてたんですけど、
はいはいはい、
もうリボンの準備で力尽きて毎日更新途切れちゃったんですよ。
あ、そうですよね、そうですよね。でもほとんど今最近毎日書かれていますよね。
そうですね、はい、毎日、はい、できるだけ書いてます。
ありがとうございます。ブログには、重度のうつ病での苦しい闘病生活、そのどん底の生活から這い上がった経緯、あと V 字回復と思われるリボンの優勝といろいろ書かれているので、話が尽きないと思いますけども、美香さんにいろいろ質問させていただきたいと思います。で、まず最初は今回のテーマであり、ブログのタイトルでもあるセルフセラピー日記について、質問したいと思います。 セルフセラピー日記とは、どのような日記なのかをちょっと簡単に教えていただけますか。
そうですね、自分の今感じている気持ちを最初に書く、はい、書き出すことで、はいはい、でこう客観的に自分の感情を見つめて、はいはいはい、そこに共感してあげて、はい、でじゃあその思いを受け止めた上で自分はこれからどうしていきたいのか、はい、こう気持ちにフォーカスするための日記です。
自分で自分の気持ちをまず吐き出して、
そう、
そのいい時も悪い時も含めて吐き出してということですよね。
うん、どんな気持ちでも。
ああそのセルフセラピー日記っていうその名前は、うん、美香さんが名付けられたんです。
そうですね、勝手に自分でつけました。はい、
まあ、その日記を書くことによって、うん、まあ、あの効果というか、うん、そういうのはまあどういうふうな効果があると思われてますか。
はい、やっぱり自分の感情を文字にして改めて見ることで客観視できるんですよね。気持ちって目に見えないものなので文字にしてあげると、はいはいはい、あ今自分は本当はこういうふうに思ってたんだ、感じてたんだっていうふうに改めて見ることができて、はいはい、なんかこう客観視できる、うんうん、ことによって、ね、はいはい、なんだろうな、自分を見つめるきっかけになる、
はいはいはい、
ことかな。
僕もですね、うつ病を発症して、約回復するのに約4年間かかったんですけども、うん、その時は笑えない、楽しめない状態が続いて、辛い毎日を、続けていたんですけども、うん、多分リワークに行った時に、うん、本にも書いてたし、あと、まあ、本に書いてたのが、まあ、日記がいいですよというのと、
うん、
あとリワークに行った時に生活記録表というのを、まあ、つけてまして、それがね非常に、まあ、自分はどういう状態ですよで、うん、まあ、いつ、体調が悪くなるかというのを分かるような生活記録用だったので、非常に良かったのと、
うんうん、
僕の場合は、夜中に、ま、僕大体寝れなかったので、うん、夜中に本を読むんですけど、
うんうん、
本っていろんな気づきがあるので、その時に、うん、ま、気づいたことをその、本の中の、ま、隙間に白紙のところに、うん、ざーっと自分の気持ちだとか、あと、病気の振り返りとか、うん、自分は何をしたいんだというのを書いてて、うん、まあ、それが非常に良かったので、まあ、美香さん言われるように、うん、自分の気持ちを、見える化、
うん、
まあ、心って見えないのでそれを見える化することで、うん、そして、まあ、長官図的に上から、まあ、うん、見下ろすことができるので、それが非常に良かったので、うん、まあ、美香さんの、まあ、セルフセラピーというその自分で自分を心を整えるというか、うん、ケアするというのは非常に、まあ、素晴らしい言葉なんで、それで僕はブログを、まあ、毎日読んでて、それでは、
ま
あ、春さんに聞いて、まあ、まあ、読み出したんですけど、すごく良、うん、かったので、ぜひ、まあ、美香さんに出てほしいということで、まあ、今日出ていただいているので非常に僕は嬉しいんですけども、
ありがとうございます、
よろしくお願いします。
お願いします。
で、まあ、そういうことで、まあ、いろいろ美香さんに、お聞きしたいんですけども、ブログにも書かれているんですけども、重度のうつ病で、22歳から、30歳の8年間闘病されて、4回の入院と、まあ、自殺未遂を繰り返されたって書かれてるんですけど、まあ、それを、まあ、読むだけですごいと思うんですけども、まあ、そこら辺のうつ病になった経緯とどんな症状だったっていうのを、まあ、お聞きしたいと思うんですけど、ちょっと辛くなると思うんですけども、よろしくお願いします。
大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか。
もう何回も話してるんで。
そうですよね。
はい、
最初に、まあ、美香さんは子どもの時ってどんな、お子さんだったんですか。
もう内気だったんですよね。
あ、内気、
おとなしくって、
はいはい、
子供の頃から自分の気持ちを、
はい、
なかなか言えない子だったんですよね、言葉にして、
はいはい、
でなんかこう親の前でもやっぱりいい子でいる、
はいはい、
先生の前でもいい子でいる、
はいはい、
だからこう愛されようっていう、愛されたいいい子で いたい、いい子でいれば愛してもらえるっていうのをやっぱ演じてる子だったので、
あ
なんかね親の顔色をいつも伺ってるような子でしたね。
うん、2人兄弟でお兄さんおられるんですよね。
あそうです、兄と2人
でお兄さんと、まあ、比べられるっていう、こともあるんですよね。
ありましたね。あ、うん、あ
僕も ね、 ね4人兄弟なんです実は、男ばっかりで末っ子なんですよ。愛情は僕にいかないので、どっちかというと僕もなんかいい子にしてれば、見てくれるっていうので、僕もねどっちかというとその見てほしいというのが、まあ、大きかったですね。でだから、まあ、真面目でしたね。
そうですよね、
僕もだからうつ病にかかってるんで、やっぱりまあ、いろんな人おると思うんですけど、うつ病にかかる人って、僕が言うのもなんですけど、真面目な人って多いですよね。
そうでしょうね。やっぱこう考え方が一個しか道がないとか、
常
にこう正解を探しているっていう風に、やっぱそれが原因でね、小学校の時はこういい子ぶってとかっていじめにあったりとかも
いじめにあられたんですか。
してたんですけど、やっぱそれを親に言えなかったんですよね。
言ってないんですか。そうですね、なかなか言えないっていうことですよね。で、それで小さい時はそういうお子さんだったんですけども、本格的にうつ病っていう、心の病気が、発症されたっていうのは大体いつぐらいなんですか。
これは大学4年の22歳の時からちょっと体調がおかしくなって、まあ、きっかけはすごい激しい腹痛に襲われて、
普通に
自分で救急車呼んで、病院に行ったら、
はい、
子宮の病気が分かって、
子宮の病気が、
その治療のためにホルモン剤を飲み始めたら、やっぱその影響でなんかこうすごい不安感に襲われたりとか、食欲が一気に落ちちゃったり、眠れなくなったりして、
眠られる、
そうですね、学校にも行けなくなっちゃって、もう涙が止まらなくなったりして、でその様子を見た友達に、ねえねえそれうつじゃないのって言われて、病院に行ったらうつですよって診断されたのがきっかけでした。
それで、病気で病院行って病気が発覚して、それでその時はもう
22、23ぐらいですね。
それでそこから、まあ、8年間
そうですね、
ですよね、まあ、多分波があると思うんですけど、すごいですよね。僕は4年間でも本当に苦しかったんで、もう8年間は苦しいですよね。
そうですね、私も上がったり下がったり激しかったんで、やっぱこうなんか寝たきりの時もあれば、まあちょっと外に出れる時期もあったり、一気に治らなかったですよね。
僕は4年間、まあ、4年間言っても本当にしんどかったのは最後に1年間、会社を休んだんですけど、で会社に休んだ時本当に辛かったですね。やっぱり働けないので自分の役割が果たせないっていう後ろめたさと、でもまあ本当に笑えないで、テレビも見れない、
見れないですね。そうですね、わかります。
僕は思い出すんですけど、最後の方を若干ビデオを見れるようになって、で韓国ドラマやったかな、それを見出したら、ちょっとあれって次の展開が気になるんで、ビデオを借りに行ったんですよ。でも休んでるんでビデオ隠してたんですよ。奥さんに。
そうなんですか。
そうそして見つかったんですよ。あだからなんか嫌味あるかなと思ったけど、奥さんはえらい喜んでて、でビデオを見れるっていうかドラマを見れるようになったって言って、なんか主治医の先生にすごく泣いて言ってたのを思い出すんですよね。
いい話。
いやちょっと
安心したんでしょうね。
そうですよね。でまあそれでもまあいろいろあって、8年間あってっていうのがあるんですけど、後半はその8年間ちょっと いろいろあったと思うんですけども、まあ、そこら辺の、まあ、克服したきっかけっていうのをお聞きしたいと思うんですけども、
はい
はい、で今回は、聞いていただいたのは多分一部だと思うんですけども、
うん、
多分成人式が終えて、まあ、人生を謳歌するところを、まあ、辛く苦しい毎日だったんですけども、今は V 字回復されているということで、うん、まあ、それの機会を、後半にお聞きしたいと思います。はい、先日お会いした時にそんな壮絶な闘病生活を送りながらうつ病を克服できたきっかけを教えていただきましたので、それにちょっと、後半はお話をさせていただければと思います。で最初の、きっかけの一つ目は、2回目の入院だったと思うんですけど、うん、その時に今でいうセルフセラピー日記という、うん、まあ、前身かなんか、だと思うんですけど、
うん、
そこら辺を、気づいたというお話を聞かせていただいたんですけども、それをちょっとお話をお聞きさせていただきたいと思うんですけども。
そうですね、日記はうつが分かってから書いてはいたんですけど、
はい、
最初はもうなんていうんですかね、本を書くみたいに綺麗に、
あ、はい、
作文みたいに書いてて、
はいはいはい、
出来事ばっかり書いてて自分の本当の本音とかが全然書けなかったんですよ。だけど2回目の入院時にもう1日30錠以上の薬を飲んでて、
30錠、
そう、さらに抗うつ剤の点滴を毎日5時間
打
ってたんですよ。
で
点滴の針は 2,3 日は同じ場所から入れられるんですけど、
はいはいはいはい、
だんだんもう刺す場所がなくなってきて、
はい、
太ももとか
太もも
股関節のとことか、いろんな場所に打つんですけど、
はいはい、
それで手の甲、右手の手の甲に針を刺した時に、
はい、右の手の甲、
やっぱこう利き手なので、
はいはい、
食事も、
ね、
はいはいはい、しづらいし、
はいはい、
ペンも持ちづらいじゃないですか、
はいはいはい、
でそうなって初めて今まで長文でガーって書いてた日記が、
はいはい、
もう短い文しか書けなくなったんですよね、書きづらい文で。その時に初めてもう辛いとか死にたいとか苦しいっていう、もう表面の気持ちじゃなくてもう奥の本音が初めて出せて、
はい、
でその文字を見た時に、あ、私は本当はこんなに苦しかったんだ、こんなに苦しかったのに今までそれを、はい、ずっと自分の中に押し殺して、
はい、
ずっとなんかこう見ないで無視してきちゃったんだなって気づいたんですね。
ああ、うん、自分の素直な気持ちを書くことで自分の気持ちというか心のケアを自分で、まあ、見つけてあげるという、そこが、という、うん、まあ、そういう、まあ、心理療法というか、
そういう
のに自分で気づかれたということですよね。
すごいほっとしたんですよ。
ですよね、
本当はこの辛いとか苦しいとか余念吐いちゃいけないってずっと思ってきたから、でもそれを自分で、ああ、本当は苦しかったんだね私って認められた時にすごくほっとして、だから、あ、自分の気持ちを自分が一番分かってあげようってだんだん気づいてきたんですね。
でそれで、それでもまだ完全に、治ってなくて波があって、
うん、
でこの間は聞いたら、
うん、
その闘病の真っ最中に、
うん、
真っ只中といいますか、そのインドに行かれたって聞いたんですけど、
そうそう、
まあ、なんでインドに行かれたんですか。
おかしいでしょうね。
おかしい、おかしい。
もともと中学生の時からマザーテレサを尊敬していて、
マザーテレサさんね、はいはい、
たまたまテレビでそのマザーの特集を見た時に、
はい、
インドに死を待つ人々の家があると、マザーが作った、
はいはいはい、
でその施設はもう家族にも社会にも見捨てられた人が最後 見取られるためだけの施設、
見取られてるだけの、はい、あ施設なんですか、
はいはい、なんで、そこに運ばれた貧しい人々は最後ありがとうって感謝して亡くなっていくんですっていうのを聞いて、もうそれはもう絶対嘘だって思ったんですよ。
それを手伝いするわけじゃなくて嘘だと思って
信じられないと思って、
それを確認しに行かれたんですか。
そう、自分の目と耳で確かめに行ってやると思って、そんなね、ひどい扱いを受けた人たちは絶対人も世の中も恨んでるって、
死んでいかれるんだっていうふうに思われてたけど、うん、そうじゃないってことを目で確認するために行かれたってことですか。
そうなんです。
で行かれて、そうだったんですか。
そうでした。あの私が行った時はその亡くなる直前の方っていうのはいなかったんですけど、はいはいはい、私が食事のお手伝いとか、はいはい、あの体拭かせてもらったりすると、はいはいはい、言葉は通じないけどもう手を合わせて笑顔でありがとうって言ってくれる人たちばっかりで、もう家も家族もお金も何も持ってない人たちがそういう風に微笑みかけてくれて、あなんか自分の日本の生活を振り返った時に、私は生まれた時からね綺麗な服着せてもらったり、うつになったって言えば当たり前に病院に行かせてもらって、学校にも行かせてもらってるし、なんかそういう恵まれてることに今までなんで気づかなかったんだろうってすごい恥ずかしくなって、
はいはいはい、
うん、
自分に与えられた環境があるのに、うん、それを、与えられてるにもかかわらずそこに気づけなかったっていうのが、
うん、
だから貧しい心だというふうに、まあ、ブログにも書かれてますよね。
はい、そうです ね、 ね、なんか何も持ってない人が貧しいんじゃなくって、自分に与えられてるものに気づけない自分こそが貧しい人だって思いました。
よかったですね、行ってインドに。
そうですね、
そうですよね。
それでちょっと勇気をもらって、はい、大学にも復学して頑張って卒業したんですけど、
はいはいはいはい、そのあと、ま、でもまだ、治ってない、
ね、治ってはなかったですね、はい、薬も飲んでたし体調も不安定でした。
で最後に、入院されて、 でも、まあ主治医からうつ病は、美香さんの、病気は、重すぎて治らないよっていうふうに言われたというふうに聞いたんですけど、その時に、はい、なんかいろいろまたいろいろあったんですよね。
そうですね、今までそのお医者さんが病気は治してくれる、はいはい、薬が病気を治してくれるって思ってたんですけど、はい、治らないって言われたので、もうどうしたらいいんだろうって、でもそこでやっぱ気づいて、はい、自分の心と体のことなのに、
はい、
他人任せに生きてきたんだな、
はいはいはい、
自分で何とかするしかない、
はい、
でもその方法がわからないから、
はいはい、
まあ自暴自棄になって、
はい、
まあ親に暴力振るったりもしたし、
美香さんが
暴力、そう、
あそうなんですか。
ひどい娘でした。
いえいえ。
で閉鎖病棟にも入院したし、
はいはい、
だけどその時にその後に親に今まで言えなかった本当の本音を日記に書くだけじゃなくて、はいはい、ちゃんと言葉で伝えられたんですよ。
伝えたんですよ、
うん、あの時私はこんなに苦しかった、はいはいはい、悲しかった、はいはい、分かってほしかったって言えたら、はいはい、親から望んだ答えが返ってきたわけじゃないけど、
はいはい、
言えたってことがすごい楽になったんですよ。
だから、うん、小さい時にいじめられたっていうのも言えなかったけども、
うん、
まあ、そこら辺も、言えなかったんだけど今回言えてっていうことですよね、
う
ん、
そう、
はいはい、
言えた自分に自信がついたし、
はいはい
はい、まあね、死にたいと思ってたけど、
はいはい、
死ねないし、
はいはい、
でね、治らないって言われたけど、はいはい、今自分は生きてるから、
はい、
だからもう、はい、鬱のまま自分らしく生きていくしかないって決めて、
鬱のまま自分らしく生きるっていうのを、うん、まあ、決意されたということですか。
そう、そこでやっぱもう生きたいっていうスイッチが自分で押せたんだと思います。
スイッチが生きたいっていうのに変わったんですよね、
うん、
あ
開き直った
あ、だから鬱のまま自分らしく生きるっていうのを、まあ、決意されて、まあ、逆に言うと、まあまあ、だって多分真面目な人ってなかなか開き直れないんですけども、
そうですよね、
まあ、そこで今開き直ったんですよね、
うん、
まあ、開き直ったとおかしいんですけども、 まあ、鬱のままでもまあ自分らしく生きようということで、うん、そこから全然、なんかまあ回復していったという。
そうですね、もう薬も自分の意思でやめるって決めて、
はいはいはい、
まあ、最初一気にやめたらやっぱ一気に反動が出ちゃったので、
はいはい、
少しずつ少しずつ減らしてい って、
はいはい、
薬をやめ始めて2年後ぐらいにはもうみんなと普通の生活を送れるようになってたので、
はいはい、
うん、やっぱり自分が自分を幸せにする、
はいはい、
自分らしく生きるって決めたから、
はい、
回復できたんだと思ってます。
そうですよね、うん、僕も、多分そういうのはあのいろいろ経験を、まあ、してるんですけども、まあ、最後に、最後に、まああのちょっと、まあ、あの話が変わるんですけど、リボンの話をさせていただきたいんですけど、
はい、
でリボンでは、まあまあ、最初は、まあ、エントリーされたんですけど、まあ、体調不良もあって、
うん、
途中やめようとされてたんですけど、
はい、
あの結局、まあ、やめなかった理由っていうのを、まあ、教えていただきたいんですけど。
そうですね、本当にやめたかったし、裕次郎さんにもやめますって言ったんですけど、そのリボンが終わった後のことを考えたんですよね、
はいはいはい、
自分はこの先の人生何をして生きていきたいんだろう、何に命を使っていきたいんだろうって考えたら、
はい
はい、やっぱり自分が人生で一番苦しかったことを言葉で発信することによって救われましたとか、なんか心が安心しましたって言ってくださる人が多いので、
はい、
リボンも広い意味で言ったらその活動の一部だって思ったからやろうって決めました。
良かったですね。僕は僕もずっとブログ読んでてドキドキしてたんです。実はあの僕も何回かあの、やって後悔するよりもやらずに後悔するの方が何倍も辛いっていう、うん、僕も経験してるんで、
はい、
あのまあ、それとも、まあ、本人の決断なので、
うん、
それで、まあ、ドキドキしてたんですけどもやられると、そして、まあ、優勝されたって言って、まあ、ブログに書かれててやったーって言って自分がね言ってしまったんですけどね。
ありがとうございます。
いやいやいや本当に良かったですよね。はい、それではちょっと時間も来ましたのでエンディングに行きたいと思います。最後はちょっと美香さんに、まあ美香さんの今後の活動についてちょっとお聞きしたいと思います。それでは、最後に美香さんの 今後の活動、まあ、こういうのをやってみたいというのをちょっと簡単に紹介をお願いします。
はい、はい、そうですね、これからはブログだけじゃなくて実際にあの悩みを抱えている方とお会いして直接お悩み相談受けたり、やっぱ書くことが大事だと思っているので、と文通カウンセリングっていうのをやりたくて。
文通カウンセリング、はい、いいですね。
お手紙のやり取りしながら、はい、皆さんが自分で自分を癒していけるようにそのサポートがしたいって思ってます。
はい、ありがとうございます、はい、まだまだいろいろお伺いしたいのですけども、残念ながら時間が来てしまいました。皆さん、美香さんの夢に向かって自分らしく楽しく生き生きと今行動されている美香さんのお話を聞いていかがでしたでしょうか。まあ、傷ついた細胞は、再生すると以前より強くなります。夢を出すように自分の気持ちを吐き出して自分を客観的に見ることができれば回復に向かって美香さんのように V 字回復できると信じています。美香さんや私に質問等あれば、ブログ等に、コメント書いていただければと思います。それではお別れとなります。皆様良い週末を。Keep listening and keep on smiling. バイバイ。
バイバイ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。時間は風景の底で化石になる。